吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、なんか私今すごいドキドキしてるんですよね。
あやぽんって呼ばれるようになるんだろうって、
そういう話で呼ばれるのかなと。
いつあやぽんって。いや、それもそうなんですけど、ちょっと私あの株を買うために、うん、勉強するために講座を開設しまして、うん、何から買えばいいんだろうっていうのを B コミさんに聞きたいです。
またこれ絶対いろんな人に聞くんだろう。これ何々先生何がいいですかとか、何々先生がいいって言ってましたみたいな感じで、あの俺じゃなくてもいいから聞く人一人にしろとりあえずっていうのが言いたいです。
はい、人によってね、やっぱ株の軸も違います。
違うから。だし他の人に聞いたらこの銘柄ダメだよって言われたらどうしたらいいか分かんなくなっちゃうだろうっていう話ですよ、これは。だから不動産よりは株はいろんなその見る軸があるから、うん、やっぱりそこはね、うん、あれいろんな人に聞くのは良くない場合もあるかもしれない。
わかりました、
はい、
ということで吉崎さん今日持ってきたニュースは何でしょうか。
え、持ってきたんです。あ、これあの、はい、森ビルさん の、 あのグループのシンクタンクがあって、はい、あの森記念財団あの、うんうん、まあ、有名な、はい、見られホームページが見られると、うんうんうん、大物たちがあの顧問とかで入ってて、ね、
ほうほうほう、
なかなか有名な財団で、そこがあの世界都市力っていうランキングを毎年発表して、うん、結構新聞でも大きく、
あ、ちょっと前出てましたよね、
はい、うんうん、出てましたんで、あれとか見た方いらっしゃると思いますけど、東京5年連続あ3位ということで、ロンドン、ニューヨーク、東京、パリっていう順番ですけどね。で、まあ、東京、まあ、だいたいいつもこの辺りにいるという感じで、たまにパリに抜かれたりした時もあるけれども、まあ、だいたい3番4番手にいるんですが、シンガポールがこうだいぶ来てるっていう感じで、もしかすると5番に落ちるかもしれないみたいな感じなところなんですけど、東京あの結構いろんなものが上位だったりするんだけど、その中でも特に上位なのは研究開発、文化交流あたりは上位に来ていて、あと、まあ、前ここでも話題になったあの交通アクセスですね、
はい、
かなりいいって言ってたんだけど、それでも7番になっているということで、一つはあの、メインの国際空港が遠いというのがよく言われることで、あのニューヨークね、あのジョン・F・ケネディから、まあ、40-50分ぐらいでマンハッタンに来ますけど、成田から来ると少なく見ても1時間かかるという感じで、ま
あ
遠いよねっていうか、羽田の便数が伸びてこないとか、そういうあたりがあったりとかするので、まああのまあとはいえこのリスナーの方で東京在住の方も多いと思いますけど、東京は世界の中で3番目の都市の力があるということで、まああの今年もそうですが、来年大丈夫かというような疑問も抱くところではありますけどね。
はい、何の分野が伸びればこの上位さらにトップに行けるんですかね。
あ、まあ、いろいろ言われてますけど、あの一つはあのもうちょっと来そうなのが文化とか交流とかもっと来てもいいかなって僕は思うんですよね。
もともと結構上位でしたね、
うん、
確か
そうそうそう、はい、あと経済がやっぱりなかなかこう厳しいところにいるっていう感じなんですね、うんうん、
あとシンガポールからの追い上げもある
という、ね、そうですそうです、はい、やっぱパリなんかね、経済的にはこうやっぱ GDP 的にはちっちゃいですけど、うんうん、それでもやっぱりそれ以外がぐっと高いので、うんうん、4番目にいたりとかするので、まあ、東京としては、まあ、どの分野で一番になっていくのかっていうのを明確にするとこでしょうね、
うん
うん、一番が何にもないですからね、
何かに特化すれば、
はい、そうこれだけポンって抜けてるところがあればやっぱり強いんじゃないかなって気がします、うんうん、そう抜け加減がないところがやっぱ弱さじゃないかなって気がしますね、うんうん、
世界都市力では3位でしたが、世界トップとなった分野もあるということで、この後お聞きしたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、 このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて5日のネットニュースで今年の1から9月の商業用不動産投資額が世界首位になったというニュースを目にしました。藤崎さん、
はい、これあのやっぱさっきの流れの中で1位じゃありませんので、違う
調査、また違うんですね、
違う調査分析での一番ですけど、はい、JLL ってジョン・グラサールっていうあの、まあ、世界的に PM 業とかやっている会社があって、うんはい、まあ、そこの調査ですけれども、まあ、どの国にまあ投資したいですかというような、まあ、感じですよね。それがあの東京がトップになりましたね。この1月9月、コロナ禍でどうなのっていう時でしたけれども、それでもあのトップ で2位がソウル、3位がロンドンということなんですけど、去年はトップニューヨークですから、で2位がパリということで、やはりかなりなんていうかな、コロナの影響が出てるなっていう感じがすることに感じますね。
まあ、ここは吉崎さんあれですかね、やっぱり金利の低下というのがまあ多分この1年であったじゃないですか、はい、なので、まあ、いつもこの番組でもお話ししているんですけど、まあ、東京のその、潜在的な利回りといいますかね、その辺がクローズアップされた感じなんですかね。
いやいや、利回りだけでいくと、FRB も、はい、ECB も下げているので、うん、そういう意味じゃイールドギャップ的な、
うん、そうそうそう、イールドギャップ
的な、そう思わないんですけど、うん、それよりも、はい、やっぱり東京安かったっていうことがあると思うんですね。
ああ、はいはい。
で、金利全世界的に低くなっていく中で、東京が安かったっていうところと、それと東京特にレジが安い状態が続いていた。
マンションが安い、はい。
はい、そうですね。あるいは、ここ5年10年結構伸びてきた物流施設の投資ですね、うんはい、これ日本はまだまだ遅れてましたので、うんうん、そういう意味でそこにお金がこうドサッと入ってきてるっていうような感じだと思いますね、うんうんまあ、逆に商業施設とかホテルへ投資する会社はこう逆に減ってきているので、まあ、そういう意味でも、まあ、東京の特定のプロパティに不動産物件に対してはかなりお金が入ってきてるんじゃないかなと思いますね、うん
う
ん、
まあそうですね、お金がまあ入ってくるというのは注目が集まっているからだとは思うんですけど、これってやっぱり来年も続きそうですかね。
続くと思いますね、うんうん、ここ最近の投資家へのいろんな DI 調査なんか見てると、はい、金融機関が、まあ、例えばリーマンショックの時なんて金融機関が結構ぐっと締めたんですよね、
はい、融資態度を締める
ということですね、はいうんうん、だけど今のところ全然そんな気配もない、うんうん、で金利も上がる気配なし、うんうんというところで、不動産の先ほど言ったように分野を選ぶんだけど、うん、不動産全体で見ればかなり、投資家の意欲は高い、うんうん、そしてこのデータでも出てるように、うん、その、高い思いは海外投資家がかなり思っていると、
あ
日本狙い目じゃないかみたいな感じで思っている、うんうんうんうんっていうようなところがやっぱり、うん、はっきり出てるんじゃないかなと思います、うん、その傾向は来年も続きそうで、うん
お
例えば全然まだ改めて詳しく、はい、年の振り返りで喋ろうかなと思いますけど、うんうん、マンション価格が1年どうだったかとか、うんうん、来年どうだったかっていう予測をちょっと先取りしとくと、うん、マンション価格もかなり、上昇カーブは止まってきましたけど、うん、落ちる気配はないと思いますし、うんうん、そもそもここ5、6年、6、7年のですね、マンション価格の上昇ってバブルの気配って1個もありませんので、うんうん確実に着実に上がってきたっていうですね、まあ、この間も喋った日本人はどっかで落ちるんじゃないか理論ありましたよね、
はい、
あの理論に反するような感じでずっとゆっくり上がってきた形なので、うんうんはい、バブルの兆候見られないということで、まあ、株式でいう調整局面に入るかもしれないけれども、バブルが崩壊してガタガタ崩れるっていう気配は多分出てこないと思いますね。
まあ、薄くでもないですけど、まあ、今後も外国人投資家の、はいまあ、投資が続くっていう、この、よろしく伺いたいんですけど、この外国人投資家が日本の不動産を買うときの、うん、資金 金っていうのは、はい、まあ、ファンドとかだったら、まあ、そこのファンドの、まあ、信託財産からそのまま買えばいいという話だから、その、まあ、それがドルだったら円に変えて買えばいいよっていう話だと思うんですけど、はいはい、まあ、それ以外に多分、その、投資家とか、まあ、ヘッジファンドぐらいまでいるのかなと思うんですけど、はい、まあ、そういう、まあ、投資家が日本のですね、不動産を買うときって、まあ、レバレッジをかける、まあ、借り入れを多分したい人が多いと思うんですけど、この辺の借り入れっていうのは国内の金融機関が結構貸してくれるもんなんですか、担保ついたら。
はい、貸してる場合もあるし、うん、あの向こうの現地の融資をつけてる場合も両方ありですね。
だ現地のドル融資、ドルだったらドル融資を、うん、まあ、円に転して、はい、それで買うってい
う。あ、そうそうそうそうですね。あ、でも今の話面白くて、うん、ちなみに、はい、あの北海道とか沖縄の物件とかって意外と、はいはい、こちらの人買いにくかったりとか、
あ、はいはい、
向こうの銀行融資つけてくれなかったりとかするんで、はい、意外と北海道と沖縄も似たところがあって、
うん、
海外のことを言う人多いですけど、意外と日本国内でもそれっぽい雰囲気って、はいはい、沖縄とか北海道に関しては若干あるんですよ、ね、
はいはい、おほほ。そこはやっぱり、まあ、よく言われるのはその融資担当者が一応その物件を見なきゃいけないっていうのが多分その融資する多分中のルールみたいなのあるのかなと思うんですけど、
あるいは視点があるかどうかとか、
はいはいはい、はい、なのでそこだから視点があるから見に行けるのかなと思うんですけど、だからそこの辺がちょっと違うのかなというところですかね。
意外とね、あの初めて北海道とか沖縄の物件に投資すること、はい、あれっていうこと言う方多いですか、ね、
あ、いつもはこう出してくる、例えばすごく信用力がある人でどんどん貸しますよと言ってる、じゃあ俺沖縄行ってみろったらうんってなるっていう、そういうことですよね。
そうって思って、みたいな感じになって結構それも言われるっていうもんね。
そこはやっぱり地場のあれ金融機関にお願いするっていう感じですか。
そうですね、
はい、そのパイプもいるんですね。あとはその外国人投資家だから融資出さないっていうのもあんまりないんですか。
まあ、どうですかね、うん、あのないこういう場でないって言い切るのはどうかなと思うんですけど、うん、まあ、もちろん
多分日本人よりは厳しいとか、多分余震の審査って難しいだろうなと思ったんで、ちょっと伺ってみたんですけど、
は
い
は
い、
まあ、多分ニュアンスはそんな感じのニュアンスだと思います、
まあ、そうですよね、まあ、出てるある程度出るからこそ買ってるっていうのもあるのかなと思うんですけど、はい、その辺がちょっとディスカッション
で東京の不動産投資額は世界首位ですからね、はい、世界首位、要はどれぐらいお金が入ってきてるかっていうことで、はいはいはい、あのかなり今街中も歩いてる人が減ってきたりとか、うん、はいはい、ホテルの稼働率低かったりとかオフィスの空室目立ってきてる中で、これだけお金が入ってくるってことは、これまで目を向けてこられなかった世界の不動産投資家の方が日本にかなりさらに目を向け始めてきてるっていう証拠だと思うので、まだしばらくいいんじゃないですかねっていう感じはしますね。この不調は続くと思います、
ね、はい、今日本にこう目を向けてる海外投資家さんはやっぱり安定的だったりするところが魅力なんですかね。
そうですね、あの伸びを期待するよりも安定賃料を期待する、まあ、キャピタルよりもインカムを狙ってる人たちが多いと思うんだけど、ただや安く買って高く売りたいっていう方も相当いるので、特にファンドとかそうやって考えてるはずなんで、まあ、あのどちら個人比較的海外の個人投資家みたいな方はキャピタルで行く、あのインカムで行くんだけど、うん、まあ、ファンドとかはもっと高値で売りさばきたいなと思っている方も多いと思いますね、
うんうん、以上攻めと守りの資産形成でした。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で、不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で、不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。なるほど、納得。不動産商品ガイド。ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今日は不動産商品ガイド、不動産投資商品の見極め方ということでお話を伺います。先週まで J リートについて教えていただきましたが、今週は投資商品の見極め方、どういう点がポイントになりますかね、吉崎さん。
あ、これ、まあ、J リート特にあの J リートそのもの何を見るかっていうのは、うんうん、 かなり指向性があるんだけど、うん、あのどれぐらいやっぱ分散を効かせられてるかっていうのは、うん、まあ、前回も喋ったけどやっぱ大きなポイントだと思いますね。で、全部の、リートは、どんな物件がポートフォリオに組み込まれてるかっていうのは開示されてますので、それを、まあ、見るってことだと思いますね。例えば、ダイワハウスさんがやっているダイワハウスリート投資法人、うん、ダイワハウスって昔2つやってたんですよね。
ああ、そうですね、ありましたね。
それが、もともと NCR、うん、日本、シティレジですか、が破綻したときにそれを買収したのが1個と、はい、で、もともと物流とかなどをやっていた、はい、やつが1個と、それを2つを2016年だったと思います、合併して、はい、今、資産規模、時価総額で6番目ぐらいでっかい、はい、リートになってますけど、はい、見られたら分かると思うんですけど、ずらっと物流施設があって、はい、ずらっと賃貸住宅があるんですよ、ね。もともとそれは2つくっつけてるんで、はい、で、それで、さらに面白いのは、オフィスとかがほとんど入ってないですね。ちょっとしか入ってないです、はい、商業施設がちょこっとしか入ってなくて、はい、で、物流施設ですから大体散らばってますよね、うん、なんか東京のど真ん中ばっかりこう ないじゃないですか、
はいはい、
散らばってて、うん、で 今絶好調なレジと今絶好調な物流施設が入ってて、うんうん、今不調のオフィスがなくて、うんうん、まあ、ホテルはまあまあありますけど、うんうん、オフィス商業施設がないみたいな感じ、うん、例えばこういう銘柄って、うん、現在的にはかなり、うん、なんていうかな、美味しい物件じゃないかなって感じはしますよね。で、他にも、うん、やっぱり逆にこういう散らばらして美味しい系と、はい、特定に攻めていくっていう、まあ、これ物流施設しかないやつとかありますからね、はい、で、今時価総額がトップなやつですね、うんうんうん、プロジス、うんうん、時価総額が 今2番目に落ちたんか、はい、ですけど、うん、今日時点でそれで、はい、そうするとこういう調子いいやつを買って、うん、まあ、キャピタルを狙っていくんだけど、今はもうすごい高止まりしてるので、うん、まあ、こういう物件がいいか、銘柄がいいかどうかはなかなか疑問ですけども、うん、はい、物流施設がちょっとしばらく伸びそうなほど確実だと思いますので、うん、まあ、買ってる方も多いんじゃないかなというように思います。うんうん、もう一個が、地方特化型リート。
はい。はい、出ますね、はい。先週も出ましたね。はいはい、
で、地方、まあ、賛否両論ありますけど、はい、マリモ地方創生リート。はい、で今利回りで 6% 前後ぐらい、うんうん、時価総額がかなりちっちゃいですが、うん、地方物件ばっかなんで、うん、これは、レジなんかで東京メインのとかオフィスビルとかで東京メインのリートとの組み合わせで地方を持っとくっていう、うん、なんか相方みたいなやつで使う、うん、メインとサブみたいなで、うん、サブみたいなで使うには使いやすい銘柄じゃないかなっていうことで、うん、まあ、いろんなパターンがあってバランスよく得られてるもの、うん、そして特定のもの、うん、エリアが散ってるもの、うん、あたりぐらいを組み合わせていくのがいいんじゃないかなと思います、
うん、組み合わせが大事なんですね。
さっき坂本さんが言ってた、はい、リート以外の組み合わせは実物不動産と、うん、リートの組み合わせっていうパターンで、それぞれのメリットデメリットがあるんで、実物不動産の場合はやっぱり一番大きなメリットは損益通算ができるっていうメリットですよね。収支に対して給与なんかぶつけていって、はい、まあ、事実上の所得に対する税効果があるっていうことで、一方で J リートとか、まあ、株式系は、はい、分離課税なんで、まあ、20% とか決められてるってこと、はい、あと、まあ、レバレッジが効かせるかどうかで、うん、J リートの場合は基本的には手金でいくっていうことで、うん、実物不動産の場合は実際にローンで借りて、実際の手金は少なくてローンで借りれるっていうなんかがあるので、その辺の組み合わせ、手金はそういう株式系に行って、信用、自分の信用の部分は実物不動産に投資していくなんていうのが、まあ、組み合わせの一つのパターンかもしれないなって思いますね。
まあ、Jリートで大事なのはやっぱり利回りなんじゃないかなと思うんですけど、利回りが高い商品基準とすべきですかね。
そうですね、まあ、これもこの前お話はさせていただいたんですけど、まあ、利回りが高いのはその分リスクがあるというのはあるんですけど、あとはその将来の不動産市況まで織り込んでいるパターンがあるので、まあ、そこも含めて、まあ、この利回りが恒常的にもらえるかなっていうのを、まあ、考えるというのがまあいいんじゃないか、まあ、そこはリートの選び方なんですけど、でも、まあ、吉田さん、実物不動産の場合は その、まあ、一軒だとしたら、そこに、まあ、入居者、もしレジだったら入居者が出てしまった場合は、その、収入が途絶えてしまいますから、そうですね、はい、その辺もまあ、あるので、そこのバランスも必要なのかな。それが嫌な方は分散っていう形で、J リートというふうなようにしたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、次回は、この、なんか持ち方みたいなものをお話しできればなと思います。ポートフォリオっていうか。
今の、利回りについて一個だけ J リートのことを言っておくと、普通、まあ、当たり前ですけど、はい、株式、投資の理論でいくと、利回りが低いものは、では安定感があるってことですよね。で、利回りが高いものは不安定、リスクが高いっていう、まあ、当たり前の話ですけど、なんだけど、リートの場合、実はそうでもなくて、意外と、まあ、配当分配金なんで、絶不調みたいな銘柄とかは、そもそも利回りが出せないんですね。原資がないから。出せないってことがあるので、そういう意味では、実物不動産の場合はそういうことはありませんので、基本的には。エリアとかリスクが少なそうな東京のど真ん中のビルなんていうのは、すごい低利回り。地方のとこだったらすごい高利回りとかだけど、リートの場合は実はそれは、その一本やりじゃないってことね。はい。
以上、なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官、国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ミノル代表森裕二さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、ファンディーノで資金調達に成功されました譲渡型賃貸住宅事業を展開されている株式会社ミノルの代表にお越しいただきました、森裕二さんです。森さん、よろしくお願いいたします。
はい、森です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、森さんに株式会社ミノルを創業された思いや理念を教えていただきたいと思います。
はい、私はですね、不動産会社、建設会社、それから家賃保証会社などですね、複数社を、東京都内から東北までですね、広範囲で展開した経歴を持ってます。まあ、これはですね、人口が集中している東京から非常に高速で人口減少が進んでいる東北まで、またはですね、収入面から言いますと、高収入から低賃金といったところですね、非常に広範囲にわたっていろいろな事業を展開してきました。で、SDGs ですとかですね、ミレニアル世代、それからまあ、ライフスタイルの変化ですとか、価値観の多様化というものがどんどん起きてるわけですけれども、そんな中でですね、住宅ローンに関してちょっとクローズアップしますと、その審査基準っていうのがですね、なかなかこの時代にフィットしていっていないというのを感じてます。例えば、やはり中心となるのは正社員の方ですとか、社会保険に入っている方っていうのが前提になっているようです。まあ、こういったですね、様々な規制ですとか、古い慣習なのにとらわれないで、誰にでもマイホームを持つ自由を提供していきたいと。そして、今の時代に合った、非常にこのイノベーティブなですね、家の持ち方というのを提案したいと、そういう思いで起業してまいりました。
坂本さん、はい、この誰にでもマイホームを持つ自由を提供するっていう、こういったサービスって非常に素晴らしいなと思うんですけど、いかがでしょう。
そうですね、はい、まあ、誰しもマイホームというのは昔からまあよく言われてたことなんですけど、そうですね、この事業に対して森さんも強いまあ社会的課題というものを、はい、感じるんですけど、これきっかけっていうのはあったんでしょうか。
きっかけはですね、はい、私は実は神奈川県の生まれなんですが、まあ、結婚と同時に妻の故郷であります秋田県に、まあ、会社と私個人と両方移住しましてですね、それがまあ14年前のことになりますけれども、でそこで秋田県内で立ち上げた不動産会社の経営と、まあ、都内で不動産会社経営していた時とのその違うマーケットの特性というのですかね、そういったものをいろいろ感じました。まあ、例えばですね、やはり賃金が違うとか、人口減少によって非常にマーケットがシュリンクしていくとかですね、さまざまなその晩婚化、少子高齢化、働き方、ライフスタイルの多様化、いろいろな生き方が選択できるその日本の中で、その幅広い両極端を見たというところがありまして、ただまあ秋田県内での企業の経験からしますと、なかなかその住宅ローンを使って住宅を持てるっていう方が非常に少ないなというところで、やっぱり住宅ローン制度のそれもそのもの自体がですね、この現代のマイホーム一時取得層ですねのライフスタイルにフィットしてないというのが感じたところでして、誰でもマイホーム手に入れられることができるというようなビジネスモデルというのを作れないかなということで挑戦が始まりました。
森下、暑いですね。
ありがとうございます。
もう少しですね、具体的に事業展開されている家賃が実る家の事業内容について教えてください。
はい、皆様に分かりやすくご説明させていただきますと、一般的にはですね、アパートやマンションを借りて家賃をずっと一生払っても自分のものにはならないと思うんですが、家賃が実る家はですね、家賃を支払っていると最後にそれがマイホームになると、土地も建物も自分のものになるという新しいマイホームです。でこれは賃貸契約ですので、通常の家を買うときのようなですね、住宅ローンの審査というのは必要ありません。はい、でこれはですね、全て新築で当社が建てさせていただくんですけれども、その建物のプラン、間取りとかですね、カラーリングとか、そういったものをスマートフォンで設計することができますし、建築してほしいエリアというのを指定することもできます。
これイメージなんですけど、はい、これはなんかよくある車の残価ローンみたいなイメージなんですけど、若干違いますかこれ。
もう全くおっしゃる通りでございまして、最終的に0円で、まあ、無償で譲渡していただくこともできますし、途中で残価設定しておいて買い上げるということもできますので、皆様ご存知の車でいう残価設定型のリースに近いものになってます。
すごい分かりやすかったです。
ありがとうございます。
ちょうど、はい、いい時間になったので、また残りは、はい、後半に伺いたいんですけど、まだこれからどんな事業してるのかとかを含めてですね、お伺いしたいと思います。はい、
今後の事業展望についてはこの後の YouTube 延長配信で伺っていきたいと思います。馬淵さん、ありがとうございました。来週のベンチャー企業は株式会社グッドラック3が登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。西崎さん、また今日も面白い企業さんがね、登場してくれましたね。
そうですね、僕さっきのところコーナー一言も喋ってますので、
この
時
間喋ろうかな。
伺いたいことたくさんありますので、ぜひ YouTube 延長配信もお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。